こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。渡辺レ、新版、誰も知らないインド料理おいしい優しいヘルシーは、日本で広まりがちなインド料理重いカレーとタンドゥーリチキンという見方を、食文化と家庭料理の両面から見直す実用書である。1997年刊行の同名書を大幅に過失修正し、文庫として再構成した新版にあたる。著者はインド料理店の厨房で経験を積み、日本とインドを往復しながら料理を研究してきた料理人執筆者である。本書の目的は、珍しい料理を並べることだけではない、インドの豊かな菜食文化、地域による料理の幅、スパイスを扱う際の基本的な考え方を示し、それらを家庭の調理へつなげることにある。料理名や写真を大量に並べるレシピ集というより、なぜその手順や香りの組み立てが必要なのかを理解しながら、本格的な料理を無理なく作るための入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、カレーだけではないという前提からインド料理を捉え直す本書の出発点は、日本で定着したインド料理像を狭すぎるものとして扱う点にある。外食で目にしやすい濃厚な北インド風カレーやタンドゥーリチキンは確かに重要だが、それだけで巨大で多様な食文化全体を代表させることはできない。著者は、ベジタリアンの多い社会を背景として、野菜豆、乳製品を中心にした料理が豊富に存在することを強調する。この視点は肉を使わない料理を代替品ではなく、独自の味の体系を持つ日常食として理解するために重要である。さらに、インド料理を一律に脂っこく胃にもたれるものとみなす先入観にも距離を取る。素材、油脂、香辛料、加熱法の選び方によって軽やかで滋味のある一皿も成立するからである。読者はレシピを学ぶ前に、単数形のインド料理という呼び方の背後に、地域性と家庭ごとの差異があることを意識するよう促される、こうした導入があるため、料理を異国風の定番メニューとして消費するのでなく、食生活の選択肢として捉え直せる。次に、スパイスを辛さではなく、香りと調理工程の道具として学ぶ、本書が初心者向けとして有用なのは、スパイスを特別な魔法の材料ではなく、役割の異なる調味要素として基礎から扱うところにある。市販のカレールーに頼る調理では、香り付け、色付け、辛み、苦味などがあらかじめ混ざっているため、味がどう作られたかを把握しにくい。対してスパイスを個別に使う方法では、どの香りを立たせ、どの段階で素材に移すかを考える必要がある。本書はその負担を単に増やすのではなく、基本知識と調理上の注意を示して、再現可能な手順へ整理する。例えば、同じスパイスでも加熱の仕方や投入のタイミングで印象が変わるため、材料表だけを追うより、工程の意味を理解することが失敗の回避につながる。レビューでもガラムマサラを手作りして既製品との差を実感したという評価が見られる。これは複雑な配合を競うことより鮮度や香りの扱いが味を左右するという本社の実践的な価値を示す。スパイスを増やすこと自体が目的ではなく、必要な香りを適切に組み立てることが主眼である。さらに、北インドと南インドの違いをレパートリー拡張の手がかりにする。本書はインド料理を単一のカレーに還元せず、北インドと南インドの違いにも触れることで、料理の幅を理解する手がかりを与える。地域差は単なる地理知識ではない。主食、よく用いられる素材、味の組み立て、食卓での料理の位置づけを読むための基盤になる。北と南の代表的な料理を視野に入れることで、読者はインドカレーと呼ばれる料理の中にも異なる方向性があると理解できる。これは好みや手元の食材に応じて献立を考える際にも役立つ。例えば、濃厚な肉料理だけを本格料理の基準にするのでなく、野菜料理、豆料理、副菜、サラダ、飲み物まで含めて食事を構成する発想が生まれるからである。紹介される内容は、レストランの豪華なピンを家庭で完全再現することだけを目標にしていない。日常的に作れるものと、より豊かな仕立ての料理を区別して考える視点も、料理の選択に現実性を与える。地域性を絶対的な型として暗記させるのではなく、多様なインドの食を理解し、単調になりがちな家庭のカレー作りから抜け出すための実用的な地図として提示している。そして、素材別の基本手法と失敗しやすい点を示し、応用可能な家庭料理へ導くレシピ本としての本書の特徴は、完成写真を見せて模倣を促すことより調理の筋道を理解させようとする点にある。読者の評価でも、初心者がつまずきやすい箇所やコツが丁寧で料理を作りやすいという声がある。インド料理では、玉ねぎなどの香味野菜の火入れ、スパイスを油になじませる扱い。食材ごとの加熱時間と水分量が仕上がりを大きく左右する。したがって材料を一度に鍋へ入れるだけでは、香りが鈍くなったり、素材の食感が崩れたりしうる。本書は基礎知識、器具、基本的な手法を抑えた上で実践へ進む構成により、 手順を暗記するだけの料理から一歩進める。読者は肉、野菜、豆などに応じた調理の考え方を身につけることで、掲載レシピ以外にも応用しやすくなる。一方で、初めての人にとっては家庭にないスパイスを揃える初期負担がある点は現実的な留意点である。それでも工程自体は意外に簡潔だとする読者の反応があり、道具と材料の準備を超えれば、家庭料理として継続しやすい内容だと言える。最後に、料理書であると同時に、日本のインド料理理解を深める読み物でもある、新版誰も知らないインド料理は、調理手順を確認するためだけの本ではない、日本で提供されるインド料理と、本書が扱う広い食文化との関係を考える導入部を備え、料理の背景を知りながら作ることを重視している。読者レビューにも、インドの文化や風土を理解する入門として読める、文章中心だが内容が濃い、といった評価がある。この読み物としての性格は、料理の正解を一つに固定しないために意味を持つ。食材の入手性や家庭の設備が異なる日本で作る場合、すべてを機械的に再現するより、何を大切にして組み替えるかを考える必要があるからである。著者の経験に基づく説明は、その判断の土台を与える。ただし、視覚的な手順を最優先する読者には、写真が少なく文字量が多いことが制約になりうる。短時間で見栄えのする一皿を選びたい人には、写真主体のレシピ集の方が便利な場合もある。それでも、スパイスや地域差、調理原理を言葉で結びつける本書は、何度も参照しながら自分の料理を調整したい読者に向く。文庫版のコンパクトさも、台所近くに置いて読み返す用途と相性が良い。結論として本書は、市販ルーを使わないカレーに初めて取り組む人、野菜や豆を中心にした献立を増やしたい人、そして外食で親しんだ料理の先にあるインドの食文化を知りたい人に適している。必要なスパイスを揃える手間や、写真中心の本に比べて文字を読む必要がある点はある。しかし、その代わりに得られるのは、特定のヒプシンを一度だけ成功させるための手順ではない。スパイスの役割、火入れの意味、地域による料理の広がりを踏まえ、材料や好みに応じて調整するための基礎である。類書には短時間調理、少数スパイス、華やかな写真を前面に出すレシピ集も多い。その中で本書が際立つのは、本格的を複雑さや高級感と同一視せず、インド料理の多様性と家庭性を丁寧に説明しているところだろう。菜食料理を含む幅広いレパートリーと、北南インドへの視野、文化的背景を合わせ持つため、単なるカレー本では終わらない。料理の再現性を高める実用的な助けであると同時に、固定観念を修正し、日々の食卓にスパイス料理を無理なく取り入れるための長く使える入門書である。ご支援いただける場合は、渡辺蓮ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。